聖書を読みます。旧約聖書47ページ、創世記第29章14節から30節まで。ラバンは彼に言った。お前は本当に私の骨肉のものだ。ヤコブがラバンのもとに一月ほど滞在したある日、ラバンはヤコブに言った。お前は身内のものだからと言って、ただで働くことはない。どんな報酬が欲しいか言ってみなさい。ところで、ラバンには二人の娘があり、姉の方はレア、妹の方はラケルと言った。レアは優しい目をしていたが、ラケルは顔も美しく、容姿も優れていた。ヤコブはラケルを愛していたので、下の娘のラケルをくださるなら、私は7年間あなたのところで働きます、と言った。ラバンは答えた。あの娘を他の人に嫁がせるより、お前に嫁がせる方がよい。私のところにいなさい。ヤコブはラケルのために7年間働いたが、彼女を愛していたので、それはほんの数日のように思われた。ヤコブはラバンに言った。約束の年月が満ちましたから、私の許嫁と一緒にならせてください。ラバンは土地の人たちを皆集め、祝宴を開き、夜になると娘のレアをヤコブのもとに連れて行ったので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた女奴隷ジルパを娘レアに召使いとしてつけてやった。ところが朝になってみるとそれはレアであった。ヤコブがラバンに、どうしてこんなことをなさったのですか？私があなたのもとで働いたのはラケルのためではありませんか？なぜ私を騙したのですか？と言うとラバンは答えた。我々のところでは妹を姉より先に嫁がせることはしないのだ。とにかくこの一週間の婚礼の祝いを済ませなさい。そうすれば妹の方もお前に嫁がせよう。だがもう7年間うちで働いてもらわねばならない。ヤコブが言われた通り、一週間の婚礼の祝いを済ませると、ラバンは下の娘のラケルもヤコブに妻として与えた。ラバンはまた女奴隷ビルハを娘ラケルに召使いとしてつけてやった。こうしてヤコブはラケルをめとった。ヤコブはレアよりもラケルを愛した。そしてさらにもう7年ラバンのもとで働いた。
私どもは毎月この最後の主日第4週になります。第4週は創世記を読んできております。1章から読み始め、今日は29章、今ヤコブの物語を読んでおります。ヤコブ、後にイスラエルという名前をいただくそのものであります。最初の読者、一人だったのかグループだったのか、それは分かりません。それは分かりませんけれども、この最初の頃にこの聖書を読んだ人々はこの物語をどのように読んでいたでしょうか。もちろん想像です。もちろん想像ですけれども、ヤコブ、それがイスラエルという名前をもらう、多分最初の読者たちは皆イスラエルの人たちです。イスラエルの人たちが自分と同じ名前のもの、物語から言えばそれは自分たちの先祖にあたります。言ってみればこの先祖、最初のイスラエル、それはとも直さず自分たちの姿と重ねることを彼らはしていたのではないでしょうか。ヤコブの物語、それは遠い大昔のどこかの話ではなくて、これは私の物語だ、私の話だ、そのようにして読まれていた。そしておそらくはこの聖書を執筆したもの、それもどこか遠くのおとぎ話を語るのではなくて、 あなたの物語、私の物語についてこれを書き記し、残していったのではないかというふうに想像します。それはおそらくユダヤ・キリスト教、その流れの中で伝統的にこの聖書と向かい合う時の姿勢として求められていたことではないかというふうに思います。私たちはこの物語を読みます。外国人の名前です。遠い地名も出てきます。舞台設定は大昔です。私たちの何の関係もないような話としてこれをついつい読もうと思えば読むこともできます。ですけれども、少しばかり意識を整えて心を向けて、ここにあるのは私の話だ、そのように読むことがこの物語から求められているのだというふうに思います。ここに語られているのは私の物語。そのように読み始めますと、この物語は少々私たちに手厳しいと申しますか、もう少し言うと恥ずかしいような事柄がたくさんたくさん出てきます。ヤコブ、イスラエルです。私たちです。このヤコブがどのようにして今今日のこのラバンという叔父の家ですけども、この叔父のラバンの家に来ることになったかといえば、これは母親のリベカと一緒に、まあ共謀してと申しましょうか、そそのかされてお兄さんの祝福を奪うということをしたことにその原因がありました。偽って騙して大事なものを奪っていく、それがヤコブ、それがイスラエル、それが私だ、そういうふうに読まされます。ことの顛末は私たちすでに確認した通り、偽りがバレてお兄さんに叱られ、叱られるばかりではなく、兄のエサウはヤコブの命を奪おうというふうに考えました。ごくごく親しい中で、ごくごく親しい家族の中で、決して裏切りや騙し合いがあってはならないようなその場で、このヤコブは騙し、兄から悪意を買う、そのような体験を彼はいたしました。家族、一番大事なところ、一番信頼できるところ、私たちの社会の中で、それが基盤となっているその場所、その基盤となっている場所を壊した、それがヤコブでございます。私よくイスラエル・ユダヤ教というのは民族宗教だ、ナショナリズムの強い宗教だ、先民思想があって自分たちさえ救われればいい、まあそれはちょっと言い過ぎかもしれませんけども、自分たちは特別だ、そのように思っているのが先民思想を持っているユダヤ教だというふうに考えるところがあります。ですけれども、実際の聖書は自分たちが選ばれてこの家族は盤石だ、そんなことは書いてありません。彼らは自分たちの一番の基礎、基盤であるその家族を壊す、それが私たちなんだ、そういう家族なんだ、裏切って騙して約束を反故にして、そうやって進んでいく、それが私たちの家族だと言っているのがこのヤコブの物語です。そしてそのヤコブ、追い出されてまいりました。追い出されてきてラバンの家に着く直前、前回読んだところですけども、少し復習方々を思い出すために読んでみ、振り返ってみましょう。井戸に到着いたします。井戸に到着をして、叔父のラバン、それが元気かということを尋ねる、その場面でございますけども、この場面ちょっと私たち読んでて恥ずかしくなるような場面ですけれども、4節の鍵括弧の中から47ページの最初の行のところから読み始めたいと思います。ヤコブが井戸の周りに集まっている人々に尋ねます。皆さんはどちらの方ですか。私たちはハランの者ですと答えたので、ヤコブは尋ねた。ではナホルの息子のラバンは知っています、ラバンを知っていますか。ええ、知っていますと彼らが答えたので、ヤコブはさらに尋ねた。元気でしょうか。元気です。もうすぐ娘のラケルも羊の群れを連れてやってきますと彼らは答えた。さあ問題はその後です。ヤコブという人の性格が 如実に現れてくるのが次からの場面です。7節、ヤコブは言った。まだこんなに日は高いし、家畜を集める時でもない。羊に水を飲ませて、もう一度草を食べさせに行ったらどうですか。彼らはそこで生活をしているものです。そこに日常があるものです。習慣があります。よそ者のヤコブがいきなりやってきて、日が高いから羊にもう一回水を飲ませていったらどうか。余計なおせっかいです。余計なおせっかいをする、それがヤコブです。なぜ余計なおせっかいをするのか。ラケルがやってくると聞いたからです。ラケルがやってくる、身内の者がやってくる、恥ずかしいこと、言いにくいこと、それを言わなければいけない、みんながいたら恥ずかしいとでも思ったのでしょうか。言ってみれば、体よくみんなを追っ払えたらいいと思ったのはこのヤコブです。すると彼らは答えた。そうはできないのです。羊の群れを全部ここに集め、あの石を井戸の口から転がして羊に水を飲ませるのですから。さあ、彼らに答えによってヤコブは断られてしまいましたが、それでもヤコブはまだまだ、何と申しましょうか、その自分の思いを、何と申しましょう、忘れ去る、さっぱりする、そういう性格ではなかったようです。9節、ヤコブが彼らと話しているうちに、ラケルの父の羊の群れを連れてやってきた。彼女も羊を飼っていたからである。ヤコブはおじラバンの娘ラケルとおじのラバンの羊の群れを見ると、お嬢さんとその所有物である羊の群れ、それをヤコブが見ると、井戸の口へ近寄り、石を転がしておじラバンの羊に水を飲ませた。石を転がすのはその羊飼いたちの、まあ言ってみれば仕事のはずです。この彼らが自分たちの羊に群れを、羊に、水を飲ませる、そのためにみんな待っていたわけです。揃うのを待っていたんですけれども、ラケルがやってくると一目散にヤコブはその石をのけて、さあさあさあさあ、お嬢さん、こちらの水をこの羊たちに飲ませましょうと言ってやるわけです。なんともずうずうしいと申しましょうか、その場のことを無視するような、そういうことをしているのがこのヤコブです。言ってみればヤコブは自分のことしか見ていません。周囲のことなど見てはおりません。周囲のことなど見向きもしせずに、自分のしたいこと、自分のやりたいこと、それを真っ先にするのがこのヤコブです。イスラエルとはそういうものですよ。あなたとは、人間とはそういうものですよ。恥ずかしい話ではありますけれども、この話は私たちの中にも、この社会にも、この国にも、この世界にも、これと似たようなこと、これと同じようなことは繰り返し繰り返し起こっています。さて、ラバンの家にたどり着いたヤコブでございます。このヤコブ、結婚をすることになります。結婚することになりますけど、そもそもの経緯は、叔父のラバンがその働きを見て評価をするわけです。15節ですね。ラバンはヤコブに言った。お前は身内の者だからといって、ただで働くことはない。どんな報酬が欲しいか言ってみなさい。そこでヤコブが言うわけです。下の娘ラケルをくださるなら、私は7年間あなたのところで働きます。ラケル、きれいなお嬢さんなんでしょう。その直前にも書いてあります。その直前にも書いてありますけれども、注意をしたいのは17節の言葉です。レアは優しい目をしていた。ラケルは顔も美しく、容姿も優れていた。多分これがヤコブの結婚したい動機だというのが、ここで書かれている一文章でしょう。この一文章、何を言っているのか。優しい目をしているレアよりも、顔が美しく、容姿の整っていたラケルの方をヤコブは好んだということです。イスラエル文化というちょっと大げさになるかもしれませんけれども、目というものはその人の心を表す、まあ、これ日本でも同じですけれども、この目と心というものが結びついているというのは彼らの文化の中にもあります。この目が優しい、これはレア、その人が優しい、目つきが優しい、目の形が優しい、光り方が優しそうだではないんです。このレアという女性は大変優しい女性であった。ラケルの方の性格は書いてありません。性格は書いてありませんけれども、ラケルの方の情報は顔、容姿、表面です。表面がいいもの、中身が良いもの、 どちらを選んだか。表面がいいものを選んだ。それがヤコブだ。よくある話、あまり自分のこととして考えたくはありませんけれども、私たちもついついこのようなことをしているでしょう。見栄えがいい、形がいい、数字がいい、情報がいい、目に見えるもの、目に見えるものが良ければそれがいいものだ。私たちはその目に見えるものに惑わされます。そして本当に見なければならないもの、それをどこかでなおざりにしている。これも恥ずかしながら私たちの物語と読むことが進められているのでありましょう。さて、物語はここから進んでまいります。ヤコブはレアと結婚できる、失礼、ラケルと結婚できる、そう思って一生懸命働きます。7年間、それも数日のように思えるぐらいに彼は楽しい楽しい、ラケルとの結婚を夢見ながら働いたので、わずか数日にしか感じなかったというふうに書いてあります。さあ、それで結婚式の当日でございます。結婚式の当日にラバンは娘をヤコブのところに嫁がせます。ただ嫁がせたのはラケルではなくて姉のレアの方でした。ヤコブは大変憤ります。これが約束とは違うじゃないか、予定とは違うじゃないか。ヤコブはそのように憤ります。予定と違う、約束と違う。そしてラバンは言います。心配するなと、ラケルの方もお前に嫁がせる、嫁がせるけれどもあと7年お前はここで働かなければならないよ。ヤコブはそれを承諾いたします。約束と違う、予定と違う。そして約束されていたもの、予定されていたもの、それがずっと先になってしまう。まあ、結婚はすぐにできたわけですから、先と申しましても、そのラケルの家で、ごめんなさい、ラバンの家で過ごすのがまだ7年自由になる、解放される、勝手に自分の好きなようにすることができる、そういうことをするというその自立というまでにはまだ7年の時が必要だということになります。私たち街道建築取り組んでいます。私がここに着任するときには、牧師が着任した次の年には街道建築取り掛かり、その春には出来上がります。4年経ちました。まだまだ私道半ばというのが私たちの実情でございます。私たちも同じような体験がこの教会の中でも起こっています。できるはずだ、やれるはずだ、すぐにそれが実現できる、でもそれが遠のいて知ってしまう。教会の中だけではないでしょう。私一人一人の家庭の中にも、個人的な計画の中にも同じようなことはおそらく日々起こっているでしょう。もうすぐに手の届くものだったのに、もうすぐにそれが獲得できる予定だったのに、それがいつの間にか遠のいていてしまう。もうすぐそこだ、喜びは、楽しみはすぐそこにある、そう思っていたのに、それが指の間から滑り落ちるようにまた先へと転がれ落ちてしまった。一体私の喜びは、私の幸せはどこにあるのか。予定と違うではないか、自分たちの想定した未来と違うではないか。私はいつでもそのようなものに直面をいたします。ヤコブが体験してきたこと、ヤコブも少々難のある性格を持っていたものでありましょう。決して褒められたようなものではなかったでありましょう。ですけれども、ヤコブはそのような、言ってみればこのようなですね、このような状況に合うようなことは実はあまりしていません。もっと言えば、身に覚えのないこと、お母さんにすそのかされた、それも身に覚えのないことです。ラバンが何度も約束を変える、それも身に覚えのないことです。身に覚えのないことを、ヤコブ自身に問題があったとしても、身に覚えのないことを何度も何度も体験させられる。 原因と結果が結びついているのならまだ自分たちでも納得はできます。あ、この時私たちが余計なことをしてしまったから、これが私たち悪かったから、これが原因で今のこの結果があるんだ、残念で悔しいですけれども、因果関係があれば私たちなんとなく心の中で落ち着けることができます。あ、悪かったな、失敗しちゃったな。でもこのヤコブ、それは私たちも同じでありましょうけれども、何の因果もないんです。何の関係もないんです。何の関係もないんですけれども、母親は私をそそのかして兄の怒りを買う、叔父のヤコブは何の因果関係もないのに一生懸命働いていただけなのに約束を変えて姉と一緒に結婚させられる、そのようなことが起きる。一体私の人生は何なのか、私たちの計画、私たちの思いというのは一体どういうことになっているのか、我々は皆つぶやき嘆き、そしてまた絶望することもあるでありましょう。ヤコブも同じように絶望をおそらくしたでしょう。悔しかったでしょう。悲しかったでしょう。なんでこんな目に遭うんだ。私たちが読んでいるのはこの今日は29章だけですけれども、このヤコブの物語は大きなフレームの中にあります。28章の10節以下、ヤコブが夢を見ます。夢を見て神様から約束が与えられます。私はあなたと一緒にいるよ、どこへ行っても私はあなたを守り必ずこの土地に連れ帰る、私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない、約束がありました。そしてこの約束はこの後本当に実現をいたします。ラバン、このラバンは約束を変えます。何度も今日のところでまず一回約束を変えますが、物語を読んでいくうちに何度も何度も約束を変えるということをこのラバンはします。ヤコブは何度も何度も裏切られる経験をします。今申しましたようにそれは楽しい経験でも嬉しい経験でもなく辛い経験でありましょう。ですけれども今日ここで登場してきた女性たちの名前があります。一人はお姉さんのレア、レアのところに一緒に嫁い、レアと一緒にヤコブのところに入ってきた女奴隷ジルパ、そしてラケルと一緒に入ってきた女奴隷ビルハ、4人の名前が載っています。もうご存知でありましょうけれども、ヤコブはこの4人と関係を持ちます。そして子供たちを作ります。その子供たちがイスラエル12部族になっていきます。裏切られ辛い経験をしている、一体ここにどんな理由があるのか何もわからない、何もわかりませんけれども、この4人、ヤコブ、ラバンから裏切られる、みんな言ってみれば不十分な者たちです。不十分な者たちですけれども、不十分な者たちが騙し騙されしながらイスラエル十二部族、イスラエルの礎を作っていきます。イスラエル宗教はユダヤ教は創世記を大事にしています。キリスト教もそうです。教会もそうです。創世記を大事にしています。私たちの礎はどんな礎があるのか、私たちは神様を信じている、神様に愛されている、礼拝を捧げている、この私たちは一体何者なのか、その礎がここにあります。騙し騙され、褒められるようなことは何もしない、それが私たちの礎です。それであってもきちんとしたもの、ちゃんとしたもの、未来につながるものを、そこで私たちは気がつきませんけれども、意識もしませんけれども、分かりませんけれども獲得をしています。街道建築は長引く、私たちの生活、私たちの人生設計、そういったものが ある時は転覆をするでしょう。思いもよらないこと、予定と違うこと、そういうようなことをたくさんたくさん経験するでしょう。受かりたいと思っていた試験に受からない、友達になりたいと思っていたものを友達になれない、あの会社とパートナーになりたいと思っていたものからそっぽを向かれる、予定と違うことたくさんたくさん起こるでしょう。ですけれども、この聖書が告げていることは、予定と違っても礎はちゃんと重ねられている、刻まれている、進んでいる。ラバンは予定を変えます、約束を変えます。ですけれども、神様は約束を変えません。目に見えるものは裏切られること、騙されること、失望すること、絶望すること、そればかりかもしれません。ですけれども、変わらないものがちゃんとある。変わらないものは私たちを愛し、私たちを祝福し、私たちを守っている。変わらない守りの中で私たちはいつも置かれ、今日ここでしたこと、これが一体何だったのか、褒められたこと、何もしていない、みんなから叱られる、みんなからあざけられる、みんなから笑われる、そんなことしかしていない。でもそれでもそれがちゃんとした礎として私たちのこれからの未来につながっている。神様は私たちと何も変わらず、いつも私たちを守っている。この世界には変わらないものがある。変わらないものが私たちを支えている。それが私たちの信仰でしょう。何か立派なことをするから神様はきっとご褒美をくれるでしょう。それが信仰ではありません。私たちがどんなに破れ多いもの、破れ多いんです。ヤコブなんて家族をめちゃくちゃにします、基盤を壊します。基盤が壊れても、元いがぐちゃぐちゃになっても、それでも本当の変わらない本当の基盤が私たちにはあります。変わらない神の約束がある。変わらない神の愛がある。この日本社会はいろいろなことを体験します。自然災害も多い国です。津波もやってきます。嵐もやってきます。経済だっていつ破綻をするのかわからないギリギリなところに来ているのかもしれません。いろいろな私たちは不安、絶望、これまでも味わいましたし、これからも多分味わうでしょう。ですけれども、それは神様がいないから、私たちが神様に見捨てられたからではありません。どんな時にも、そこでも、その闇の中でも、神様の技はちゃんと働き、私たちはそこで気がつかない間にきちんとした礎を積み重ねています。あなたを連れ帰る、その約束を必ず果たす。それが神の約束です。イスラエルに言われたこと、ヤコブに言われたこと、私たちにも言われています。神の約束がある。それが私たちの物語でもあります。お祈りいたします。聖なる神よ、目に見えるもの、手で触れるもの、私たちは虚しいものばかり、悲しいものばかりを触り、聞き、見るものであります。心はすさび、暗くなり、未来に進む、その力も生まれない、それが私たちの姿であるかもしれません。ですけれども、私たちは、あなたの子供です。あなたに守られている子供たちです。目に見えるものがどんなに暗くても、私たちは見えないものに目を注ぎます。あなたの光を私たちは見つめてまいります。 信仰によって肉の目では見えないものを私たちはしっかりと見つめます。その光によって私たちが新たに歩み出すこと、希望を持って進みゆくこと、この世にあって誠なる世の光として私たちが証を立てていくこと、それが許されますように。私一人一人をどうかあなたが清めて導いてください。この世界の灯火として私たちがあなたによって立てられ、今日もこれからも進みゆくことができますように。この世界があなたによって作られたものであるということを一日も早く知ることができますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。